During World War II, many Jews hid in cellars, attics, and secret rooms as the Nazis rounded them up to send them to concentration camps.
第二次世界大戦中のことですけれども、ドイツのナチスがユダヤ人たちを次々と捕らえて強制収容所へと送っていたため、多くのユダヤ人の方たちは地下室や屋根裏部屋、秘密の部屋に隠れて過ごしていました。
One Jewish child scrawled some words on the wall of a dark, damp cellar in Cologne, Germany, as she hid in fear.
そしてドイツのケルンという町にいた一人のユダヤ人の女の子は、恐怖に怯えて暗くジメジメした地下室に隠れて過ごしているときに、いくつかの言葉をその地下室の壁に書き残したんです。私たちはこの女の子が一体誰なのか、またその後この女の子がどうなったのかは分かりません。
But her words have become a source of inspiration to countless people over the years after they were discovered on that wall after the war.
けれども戦争が終わった後、この女の子が書き残した言葉というのは、それから長年にわたって数えきれない人々に神様からの、天からの思い、また励ましというものを感じさせてくれる元となってきました。
From her profound words, we get a glimpse of the importance of faith and of believing what is true, even when it's hard to do so.
この子供が書き残した言葉には深い意味があり、私たちは信仰がどれほど大切か、また信じることが難しい時であっても、真実を信じることがどれだけ大切かということを垣間見ることができます。
These are the words that were found on the cellar wall.
そしてこの言葉が地下室の壁に書かれていた言葉です。
I believe in the sun, even when it's not shining. I believe in love, even when I feel it not. I believe in God.Even when he is silent.
私は太陽があるって信じる。太陽が照っていない時も、私は愛があるって信じる。感じられない時も、私は神様を信じる。神様が黙って何も話してくださらない時も。
What we believe plays a very important role in determining our outlook on life, as well as how we live our lives.
私たちが信じていることというのは、どのように私たちが人生を生きていくかはもちろん、私たちの人生の見方をも決定する非常に大事なものです。
Now, if you were attending chapel back in 1997, I wonder how many of you were.
皆さんがですね、1997年にもうチャペルにいたという方がいらっしゃったら、
You might remember that Dr. Timothy Warner came and gave a message called Believe Right, Live Right.
ティモシー・ウォーナー博士がこちらに来られて、正しく信じ、正しく生きるというメッセージをしてくださったことを覚えておられるかもしれません。
And Dr. Warner emphasized the fact that we will always live in a way that shows what we truly believe, not necessarily what we say we believe.
ウォーナー博士がおっしゃったことというのは、私たちはどんな時でも、必ずしも私たちが信じていると口で言っていることではなく、実際に心から本当に信じていることが何であるかを示すような生き方をするものであるとおっしゃいました。
So it's possible for us to know something, to assent to it intellectually, but in reality not truly believe it.
ですので、私たちはあることを頭で知識としてはとてもよく分かっていて同意していたとしても、実際にはそれを心で信じてはいないということがあり得るんです。
And as Christians, this is something that we must never forget.
そしてクリスチャンとして私たちはこのことをよく覚えておく必要があります。
Our faith must have a direct impact on the way we live our lives, the way we think, and the way we respondTo the circumstances of life.
私たちの信仰は私たちの生き方に、考え方に、また人生のさまざまな状況に対する反応の仕方に直接影響を与えるものでなければなりません。
If it doesn't have that influence, we need to sincerely and humbly seek the Lord and ask Him if we've truly been born again by faith in Jesus Christ.
そしてもし自分の信仰というのはそのように直接に影響を与えていないと思われるのであれば、私たちは真剣にへり下って神様の御前に行き、自分はイエス・キリストにある信仰によって本当に生まれ変わっているのだろうかと問う必要があります。
But even if we are Christians,
けれども、もし私たちが実際にクリスチャンであったとしても、
It is still possible for us to live our lives in ways that don't completely match up with the truth of Scripture.
私たちの生活というのは、神様の御言葉の真理とは完全に一致はしていない、そのような生き方をして人生を過ごしていってしまうということはあり得ることなんです。
Last week, Kevin spoke about living out our calling as Christians.Who are seeking to be a blessing to our local community and to the world.
先週ケビンさんがメッセージをされましたけれども、その中で私たちは自分の置かれている地域社会において、そしてこの世の中で神様からの祝福となることを求めるクリスチャンとして、その神様の召しに応えて生きていくことを求めていくべきだとおっしゃいました。
And he was speaking about us not just as individual Christians, but asA local church, as a body of believers.
また私たちは個人個人のクリスチャンとしてだけではなく、キリストの体としての信者としての教会としてもそれのことを求めていくべきであるとも学びました。
And it's that word believers that I would like to focus on this morning.
そして今信者と言いましたけれども、今朝私がお話ししたいと思っているのはそのことです。
What is it that we believe?
それでは私たち信者は一体何を信じているんでしょうか。
And is what we believe affecting the way we live our daily lives?
そして私たちが信じていることは私たちの日々の生活にどのような影響を変化をもたらしていますか。
And to what extent is our belief affecting the impact that we have in our homes, in our schools, our communities for Jesus Christ?
また私たちが信じていることはどの程度まで私たちのいる家や学校やそしてイエス・キリストによってここに置かれている地域の中においてどのぐらい私たちの信仰は影響を変化を及ぼしているでしょうか。
These are vitally important questions.
でこれらは非常に重要な質問なんです。
So let's take some time now to consider what we as Christians believe.
それでは今朝少し時間をとって私たちはクリスチャンとして何を信じているかを考えていきましょう。
As Kevin shared last week, we live at a time when most of the people around us are wandering emotionally and spiritually and in other ways.
ケビンさんも先週おっしゃいましたけれども、私たちの周りの人たちを見渡してみるならば、多くの人がどうして生きていったらいいか分からず、さまよっているような時代に私たちは生きています。
But sadly, they are not looking for help or answers from the church as they did in the past.
けれども残念なことに、過去人々はそのような時に教会を探しましたが、現在では人々は助けや答えを求めて教会を探してはいません。
So we Christians,As those who have been blessed to begin a relationship with our loving Creator.
けれども、神様によって祝福を受けて、先に愛なる作り主なる方と関係を持つようになった私たちクリスチャンは、
And as those who have experienced the freedom-giving truth that Jesus talked about in John 8, 31 and 32,
ヨハネの福音書8章31節32節でイエス様が話しておられるような自由というものを与えられているクリスチャンとして、
We Christians know that ultimately the deepest needs of the human heart, the needs that many are seeking to meet and fulfill in the wrong ways,
私たちクリスチャンは人類が抱えている最も深い必要というのはそして多くの人たちが間違ったところにその答えを見つけようとしているそのものは、
Those needs can be completely and perfectly met only through a personal encounter and relationship with Jesus Christ.
私たちの人間の最も深い必要というのは、イエス・キリストに個人的に出会い、キリストとの関係を持つことによってしか、十分に完全には満たされないということを私たちは分かっています。
So if we as Christians, as the body of Christ in this hurting world, try to reach out to others without knowing who we are.
ですので私たちがキリストの体として、教会として、この傷ついている世界の中で周りの人たちに手を伸ばそうとするときに、もし自分たちがどのようなものであるかということを分かっていないの、いないのであれば。
And if we try to be the presence of Christ to our wandering neighbors without knowing what we believe and what our faith is built upon.
自分たちが信じていることは何なのか、また私たちの信仰は何に基づいているのか、そのことを知らないで周りのさまよっている人たちにキリストの存在を表すものとなろうとしているのであれば、
we'll be starting from the wrong place, and we won't have much of lasting value to offer them.
私たちはスタートする場所から間違っているのであって、さまよい助けを必要としている人に永遠に続く価値のあるものを差し出すことなどできません。
And so what is it that we, the body of Christ in this hurting world, believe?
では、この傷ついた、さまよった世の中に置かれているキリストの体である私たち教会は一体何を信じているんでしょうか?
What is it that we confess to be true?And to live our lives based upon.
私たちクリスチャンが真実であると告白し、自分たちの人生の土台としているものは何ですか?
It might seem obvious that, what, that we know what our faith confession is, but that isn't always the case.
自分が何を信じているかぐらいちゃんと分かっているのが当たり前のように思いますけれども、実はそうでもないことが多くあります。
We might know what we're supposed to believe.
私たちは自分が信じるべきことは分かっているかもしれません。例えば私たちは神様の御言葉聖書が変わらない永遠の真理であると信じています。
But what is it that we believe?
けれども実際には何を信じているんでしょうか?
Let's look at the foundational doctrines of our Christian confession now.
それではクリスチャンとして信じていますと告白するキリスト教の基本的な教理についてまず見ていきましょう。
Christians have, from the very beginning of the church in the book of Acts, believed things such as these.
キリストを信じている人たちは、使徒行伝に記されている一番最初に教会ができた時から、これら次に挙げることを信じてきました。
We believe that there is one God, maker of heaven and earth, and he is Lord.
唯一の誠の神様がおられ、その方が天と地を作られ、また主であると信じています。
We believe that this God is a spirit, and that he does not dwell in buildings made by human hands.
また神様は霊であり、人間が作られた建物の中には住まれないと信じています。
And that this God does not need anything from us, but rather he is the one who gives to us life and breath and all things.
この作り主なる神様は、私たち人間からは何も必要とはされず、この方こそが私たちに命と息とすべてのものを与えられること。
Christians believe that this God is a triune God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
またクリスチャンはこの神様が三位一体なる方であり、父なる神、子なる神、聖霊なる神様の三位一体であると信じています。
We believe that God the Son came to this world.As a helpless baby.
また神の子である方は無力な赤ん坊としてこの世に来られたことも信じています。
And that this baby grew into a man who lived a sinless life.
またこの無力な赤ん坊は大人になり罪のない人生を送られました。
And he bore the punishment for the sins of mankind in our place when he died on the Roman cross 2000 years ago.
そして2000年ほど前にローマ帝国の処刑法である十字架で死なれた時に、この方は私たちの罪の全人類の罪を身代わりにと負ってくださったんです。
We believe that this God man, Jesus Christ, rose from the dead and returned to heaven.
そしてこの神であり人間であるイエス・キリストが3日目に死からよみがえられ、天へと上がられて神の御座に着かれたことを信じています。
We believe that he will rule there until he returns to this world.To judge the world for sin and to restore this fallen world to its pre-fall glory.
イエス・キリストは彼が罪を裁き、堕落したこの世に罪が入ってくる前の栄光に満ちた完全なものにと回復するために、いつかこの世界に戻ってくるまでは天で治めておられることを信じています。
Christians believe that every human being has a soul that will live on either with God or in hell.After we die, for all eternity.
またクリスチャンは、すべての人がそのこの世の人生を終えて死んだ後に、神様と永遠に過ごすか、それとも地獄で過ごすか、魂は死んだ後も永遠に続くということを信じています。
All human beings are sinful, and because of their sin, they are spiritually dead and separated from their creator.
またすべての人類は罪深く、またその罪のゆえに霊的に死んだものであり、作り主なる神様から切り離されているということを信じています。
We believe that it is sin that causes most of the sadness, pain, and emptiness in the world today.
また現在に世界中で存在する悲しみや痛みや虚しさの大きな原因というのが罪であると信じています。そしてこの罪の問題を解決することは自分自身の力では何一つできないんです。
It is only the immeasurable grace and mercy of God that makes it possible for us to be forgiven of our countless sins.
私たちの数えきれない罪が許されるためには、神様の計り知れない恵みと憐れみをいただくことしかないということを信じています。
And as Christians, we believe only Jesus Christ can forgive our sins and remake us into new people with new hearts and new minds that are renewed by the truth of His Word.
またクリスチャンはイエス・キリストだけが私たちの罪を許すことができ、私たちを神様の御言葉の真理によって新しくされた心と思いを持つ全く新しい人へと作り変えることができると信じています。
These are the foundational truths that Christians have always believed from the very beginning of the church age.
今挙げたいくつかのことがクリスチャンが一番最初に教会ができた時から信じてきた基本的な真理です。
Truths that make up our confession as the children of God and the body of Christ in this world.
この世において神様の子供として、またキリストの体として、私たちはこのことを信じていますという告白を作り上げる真理なんです。
Of course, not every Christian fully understands these amazing truths and the mystery of the gospel.
もちろん、キリストを信じているすべてのクリスチャンがこの驚くべき真理や福音の神秘というものをすべて理解しているわけではありません。けれどもこれらの真理というものがクリスチャンの信仰の土台を作っているものなんです。
Actually, I left one very important foundational truth, off this list.
けれども実は皆さん気づかれたか分かりませんが、私は今のリストの 中で最も大事な基礎となる真理というものを一つ言いませんでした。
It's the most important foundational truth.
けれどもそれが最も大切な基礎となる真理なんです。
And I wonder if you noticed what it is.
それが何だかお分かりになるでしょうか。
We'll come back to it in a few minutes.
でそのことはもう少ししたらお話しします。
But first I'd like to briefly look atTwo ways that Christians and churches tend to view their confession of faith.
けれどもまず先にクリスチャンやキリスト教会というものが自分たちの信仰告白をどのように考え、どのように見ているかについては二通りあることについて少しお話しておきます。
Some Christians and churches have a confession of faith that is more self-focused.
あるクリスチャンの方たちや教会というのは自分たちの信仰告白というのを自分自身のこと、また自分の必要というものに焦点を当てて考えます。
In other words, they tend to view their confession largely in terms of forgiveness of sin, personal peace, strength for their life, eternal life, and heaven after they die.
言い換えるならば、そのようなクリスチャンや教会の人たちというのは罪の許しや個人的に与えられる平安、人生を生きていくための力、永遠の命、死んだ後の天国というような、そのような個人的に自分に必要なものの観点から自分たちの信仰というのを見ます。
For them, their confession is focused on the benefits of the gospel to them personally, and this is not necessarily wrong.
ですので、そういう人たちの信仰告白というのは、福音が個々人にもたらしてくれる徳、恩恵というものに焦点が当たっていまして、でもこれは間違っているというわけではありません。
Jesus said he came to give us an abundant life.
イエス様はご自分が来られたのは私たちに豊かな命を与えるためだとおっしゃいました。
He said he came to give us peace of heart and mind and to set us free from the power of sin and death.
また私たちの心と思いに平安を与え、罪と死から解放しする力を与えると約束してくださったんです。
Such Christians and churches, when they reach out to the wandering, to their wandering neighbors, they tend to focus on their souls.
ですので、このようなクリスチャンや教会というのは、周りにいる、さまよっている人たちに手を差し伸べるときには、その人たちの魂や霊的な必要ということをよく考えて気を配ります。
Other Christians and churches, however, tend to focus on the material needs of their wandering neighbors.
しかし、その一方で、周りにいるさまよっている人たちの物質的な必要に目を留め、気にかけようとするクリスチャンや教会の方たちがおられます。
In other words, by meeting these material needs, such as hunger and clothing, physical safety, etc.
言い換えるならば、その方たちの物質的な必要、例えば食べ物とか、食べ物や着るものや住む場所というものなどを気にかけるんです。
They tend to view their confession largely in terms of helping to make their neighbors' lives better.
ですので、自分たちの信仰告白の大事な点というのは、主として周りにいる人々の生活が楽になるように助けることであると見ます。
And to them, Jesus' words in Matthew 25 and the Apostle Paul's words in 1 Timothy 6 are central to their confession as followers of Christ.
そのような人たちにとっては、マタイの25章や、使徒パウロの第一テモテ6章にある言葉というのが、キリストに従う者としての自分たちの信仰を表すことになるんです。
Matthew 25, Jesus said this.
マタイの25章では、イエス様はこのようにおっしゃいました。
Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink.I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Truly, I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me.
さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であったとき、私に食べるものを与え、私が乾いていたとき、私に飲ませ、私が旅人であったとき、私に宿を貸し、私が裸のとき、私に着るものを与え、私が病気をしたとき、私を見舞い、私が牢にいたとき、私を訪ねてくれたからです。誠にあなた方に告げます。あなた方が私、これらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。
The Apostle Paul wrote in 1 Timothy 6, Instruct those who are rich in this present world to do good, to be rich in good deeds or good works, and to be generous and ready to share.
使徒パウロは第一テモテへの手紙でこのように書いています。この世で富んでいる人たちに命じなさい。人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。
So Christians and churches thatfocus on material needs of their neighbors tend to put their time and their energy and their money to use in meeting those needs.
この言葉のように、人々の物質的な必要に焦点を合わせているクリスチャンや教会の方たちというのは、自分たちのエネルギーや時間やお金をそのような方たちの必要を満たすために使おうと進んで行います。
Sadly, sometimes this is done without combining their outreach with efforts to reap the reach or meet the spiritual needs of their hurting neighbors.
けれどもこの時に残念なことというのは、そのように周りの人たちの物質的な必要を満たそうと努力している時に、同時にその傷ついている人たちの霊的な必要を満たそうとしていないことがあることです。
In other words, the gospel isn't shared with those who are having their material needs met and they're not learning how they can be saved from their sins.
言い換えるならば、自分たちの物質的な必要を満たしてもらった人々には福音は伝えられていず、そしてそのような人たちはどのように罪から救われるのかということについては聞いていないんです。
We need to understand that it is not a matter of one of these focuses being right and one of them being wrong.
けれどもここで皆さんに理解していただきたいことは、霊的な必要を満たすか物質的な必要を満たすか、そのどちらかが良くて悪いということを言っているのではありません。
Both of these focuses are good and important.
どちらとも良いことで重要なことです。
But if we really think about it, neither is at the heart of Christian confession.
けれどもここでよく考えてみるならば、クリスチャンとして信じていることの告白、信じていると告白していることの中心となるのは、その両方のどちらでもないんです。
Which brings me to the truth I earlier called the most important truth that I didn't include in my list of foundational Christian truths.
ここで先ほど私は最も重要な基礎的な真理についてまだお話ししていませんと言いましたけれども、そのことが出てきます。
Did anyone notice what I left out?
では私が何を一つ話さなかったことがあるんですけれども、何を言わなかったか分かる方おられますか?
It's the central theme of the Bible running from Genesis to Revelation.
そのことというのは、聖書の初めの創世記から終わりの黙示録まで、聖書の中心テーマとなっていることです。
It's the truth behind all that our Creator has done in the past, all that He is doing now, and all that He will do in the future.
それこそが、私たちの作り主なる方が、過去にしてくださったすべてのこと、現在にしてくださっていること、また将来になしてくださるすべてのことの背後にある真理なんです。
What is that truth?
それではこの真理は何でしょうか。
Don't be shy. I'll do my Steve Rohrer impersonation. Don't be shy.
スティーブさんがいないんですが、こうかなと思うことがある方おっしゃっています
。I think most of you know, but you're just shy. It is the eternal, unchanging love of God.
その最も大事な真理というのは、永遠に変わることがない神様の愛なんです。
I'll say it again.
もう一度言います。
The most important truth of our confession as Christians is the eternal, unchanging love of God.
クリスチャンとして私たちが信じていますと告白することの中で最も重要な真理というのは神様の永遠に変わらない愛です。
Everything that we say we believe
私たちが口にする、私たちが信じていると言っているすべてのことで、
Everything we share with our wandering neighbors from the Word of God must be grounded in our understanding of God's love.
私たちが周りでさまよっている人たちに伝えるすべてのことというのは、神様の愛に対する理解にしっかりと根ざしていなければなりません。
This is because the heart of Christian confession is first and foremost about divine communion.And divine love.
だからこそ私たちクリスチャンがこれを信じていますと告白することの中心というのは何よりもまず神様との深いつながりと交わりそして神様の愛であるべきなんです。
So we believe in a God of love.
ですので私たちは愛なる神様を信じています。
Eternal, unchanging, ever faithful love.
永遠の決して変わらない真実な愛を信じています。
We believe in God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit who dwell together mysteriously in eternal love and perfect communion.
そして父なる神と子なる神、そして聖霊なる神様が永遠の愛と完全な交わりによって私たちには理解を超えたことですけれども一つであるということを信じています。
We believe that it was this divine love that moved the triune God to create this world in the first place.
そしてこの三位一体の神様が聖なる大きな神様の愛によって動かされてこの世界をまず第一にお作りになられたことを信じています。
And it is this love that keeps him from destroying us when we trample on his precious gift of love by the way we treat him and treat our neighbors.
この聖なる神様の愛があるからこそ私たちが神様からの尊い愛の贈り物であるお方を踏みにじり、また周りの人たちにひどいことをして罪を犯していてもなお、神様は私たちを滅ばさないでいてくださるんです。
We believe that God wants us to enjoy this love, to receive His love.
また神様はこの神様の永遠の変わらない愛を私たちが受け取り、楽しむことを願っておられます。
That He wants us to share His love with our brothers and sisters in Christ.And with our wandering neighbors.
そして神様はこの愛を私たちが兄弟姉妹と共にまたさまよっている周りの人たちに分かち合っていくことを願っておられると信じています。
We believe that we have all sinned against this divine love.
また私たち人類はすべてこの神様の愛に対して罪を犯し
And that we are separated from that love by that sin.
私たちの罪によってこの作り主なる神様の愛から離されてしまっていることをも信じています。
We also believe in a divine love that pursues.
けれども私たちはまたこの神様の愛が私たちを求めてくださっていることを信じています。
A love that came embodied as a man.
だからこそ愛なるお方が人となってこの世に来られました。
A man who came to this world to make it possible for us to receive that love individually in life-changing ways.
この世に来られた愛なるお方によって私たち一人一人が人生が全く変えられる方法でその愛を受け取ることができるようにしてくださいました。
We believe that God came to refocus our love.
また神様は私たちの愛を再びあるべきところへと向けるために来てくださったことを信じています。
Turn our eyes from our selfish way of living, from ourselves, and from that selfish way of thinking towards him.
私たちの目を私たち自身やわがままな生き方考え方から神様ご自身へと向けさせるためにと神様イエス様は来てくださったんです。
And also he came to turn our eyes toward our neighbors.
また私たちの目を自分から離して周りにいる人たちに向けるために来てくださったことを信じています。
So in other words, we believeIn the incarnation of Jesus, love pursued us.
つまり、人間の形をとって来てくださったイエス様において、愛が私たちを追い求めてくださったことを信じています。
And in the ministry of Jesus, love served us.
イエス様がこの地上で働いてくださったその中で、イエス様が愛が私たちに仕えてくださったことを信じています。
And in the crucifixion of Jesus,Love bore our sins.
イエス様が十字架にかかって死んでくださったことによって愛が私たちの罪を身代わりに負ってくださいました。
We believe that in the resurrection of Jesus, love secured our salvation and our eternal life.
イエス様の死からの復活によって愛が私たちの救いと永遠の命を確実にしてくださったんです。
And in the ascension of Jesus, love returned to the right hand of the Father in heaven to ruleAnd to reign over us now.
イエス様がよみがえり天へと高く上げられたことによって愛は今私たちを主権を持って治めるために天の父なる神様の右の座 に座られておられます。
And in the sending of the Holy Spirit at Pentecost, love equipped us for the ministry that he has for us in the world today.
そしてペンテコステの日にイエス様が聖霊様を送ってくださったことによって愛が私たちが今日この世界で主のために働きをすることができるようにと備えてくださっていることを信じています。
And lastly, as it says in Revelation, we believe that in the return of Jesus one day, love will win.
そして最後に聖書の最後の章である黙示録に書かれていますけれども愛が勝つことができるようにイエス様がいつの日か戻ってこられます。
Love will triumph.
愛はいつの日か圧倒的に勝利を収める日が来ます。
In the return of Jesus, he will in love make all things new.
イエス様が戻ってこられるときに、イエス様は愛によってすべてのものを新しくされます。
As we sang earlier this morning, he will receive the church to himself in love as his holy bride.
今朝賛美したように、イエス様はご自身の教会を聖なる清い花嫁として迎えてくださるんです。
And he will transform this world.Into a perfect world where we will dwell in eternal fellowship in the midst of love personified.
その時にイエス様はこの世界を完全な世界へと作り変えられ、その世界で私たちは愛が人となられた方と共に永遠に住むことになるんです。
So what do we believe as Christians?
それではもう一度質問します。私たちはクリスチャンとして何を信じていますか?
We believe in love.
私たちはこの愛なるお方を信じています。
That is what we confess.
これこそ私たちの信仰告白なんです。
And are faithfully living out this confession.
この信仰の告白通りに忠実に私たちが生きていくこと。
Our displaying God's love in our daily lives is what our neighbors need more than anything.
私たちの生活の中でこの神様の愛を示して生きていくこと、これこそが私たちの周りにいる人たちが何よりも必要としていることなんです。
So we need to devote ourselves to understanding our confession as the Church of Jesus Christ.
ですので私たちはイエス・キリストの教会として自分たちが信じていることをしっかりと理解できるようにと努めていくべきです。
A confession that is rooted and grounded in the reality of the love of God.
私たちの信仰告白というのは、実際に示された神様の愛に根ざし、基づいているものであるべきであり、
A love that is expressed in and through Jesus Christ.
そしてこの神様の愛というのは、イエス・キリストのうちに、またイエス・キリストを通して表されるものであり、
A love that is to be expressed in and through His body on earth, the church.
この地上においては、キリストの体である教会の中で、また教会を通して表される愛です。
A love that is to be expressed in and through our church.
そして私たちのこの教会の中で、またこの私たちの教会を通して、この愛が表されていくべきなんです。
2 Corinthians 5:14 and 15 is a passage of scripture that speaks directly about what we've just seen about our confession and the love of our Creator.
第二コリントへの手紙5章の14節15節を見てみるならば、今私たちが見てきた信仰告白について、また創造主なる神様の愛について、まさしくそのことが語られています。
And I'll be reading from the New International Version and the 新共同訳聖書。
今日はこの箇所を新共同訳でお読みいたします。
For Christ's love compels us, because we are convincedThat one died for all, and therefore all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again.
なぜなら、キリストの愛が私たちを駆り立てているからです。私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。
So the Apostle Paul is saying here that the love that Jesus Christ showed to every person in the world compelled him and the other apostles.
ここで使徒パウロが言っていることというのは、イエス・キリストがこの世にいるすべての人に示されたその愛が、パウロや他の人たちをも強く動かしていると言っているんです。
Greek word translated as compel here can have many meanings.
ここで、駆り立てると訳されているギリシャ語の言葉には他にもたくさんの意味があります。
For example, to compel, to constrain, to urge on, to seize, to hold, to be occupied with.
例えば、駆り立てる、強いてさせる、強く推進する、強くつかむ、握りしめる、前進しているなどです。
And in the context of Paul's words here in 2 Corinthians 5, I believe this is what he's saying.
第二コリントの5章でパウロの言葉の内容を見るならば、彼が言いたいことは次のことだと思います。
Because he has come to understand and experience the unchanging, eternal and immeasurable love of Jesus Christ.
パウロ自身がこの決して変わることがない、永遠の計り知ることができないキリストの愛を知り、また経験したからこそ、
Paul feels compelled, he feels urged on by the love of Christ that is at work in him to do something.
パウロは彼のうちに働いているキリストの愛によって駆り立てられ、強く何かをするようにと前に押されているように感じていたんです。
He has been seized by and is now occupied with one desire.
パウロは今、一つの願いにしっかりとつかまれていて、そして一つの願いによって満たされていました。
And what he wants to do, his desire is found in verse 15.
そしてパウロがしたいと願っていること、彼の望みというのは15節に見られます。
To live no longer for himself, but for the one who loved him so deeply and perfectly that he died for him.
自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んでくださるほどまでに深く完全に愛してくださった方のために生きること。
And in the context of 2 Corinthians 5, we see a few verses later what it meant to Paul to live for the one who loves us so much that he died for us.
そして第二コリントの5章の内容をよく考えていくならば、その言葉のすぐ後にパウロが彼のために死んでくださった、それほどまでに愛してくださった方のために、どのように生きたいかということが書いてあります。
18
節から20節です。
God reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them. And he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's
神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世を自分と和解させ、違反の行為の責めを人々に負わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのです。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。
And so the primary focus in this text is on Christ's love for us, not our love for Christ.
18節から20節で焦点となっているのは、私たちのキリストへの愛ではなく、キリストの私たちへの愛です。
The focus is on the belief that on the cross, Christ gave himself for the whole human race, and this became the focus of Paul's thinking and action.
キリストが全人類のために十字架でご自身を捧げてくださったという信仰こそが、パウロの考え方、パウロの行いの焦点となっていた信仰でした。
And when the implications of the fact that Christ died for all got a hold of Paul's heart.
そしてイエス・キリストが全ての人のために死なれたという事実が何を意味しているかが、パウロの心をしっかりと掴んだときに、
It changed forever his feeling.Towards every person in the world.
この世にいるすべての人へのパウロの思いというものは永遠に変えられることになったんです。
Christ's love for him and all the people in the world compelled Paul. It urged him to do something to help the lost.
自分自身へのキリストの愛、そしてこの世にいるすべての人へのキリストの愛というものがパウロを駆り立て、さまよい失われている人々を何とかして助けたいと強く願わせるものとなりました。
So to the Apostle Paul, every person he met was the object of God's eternal love and someone for whom Christ died.
ですのでパウロにとっては、この世の中で出会うすべての人々が神様に永遠に愛されている人たちであり、この人たちのためにキリストが死んだ大事な人だったんです。
Paul's faith confession included a belief in the sinfulness of mankind, the justice of God, and a coming day of judgment.
パウロの信仰告白の中には、私たち人間の罪深さ、神様の正義、またいつの日か来る将来の裁きというものも含まれています。
A belief that every person will stand before the Lord and give an account of how they lived their life, this life that the Creator gave them.
また来たるべき裁きの日には、すべての人は自分がどのようにこの人生を生きてきたかを、作り主なる神様の御前に立って説明することになるという信仰も含まれています。
A belief that all those who have died with their sins unforgiven will spend eternity separated from the love of God in hell.
また罪を許されることなくこの地上での人生を終えてしまった人たちが永遠に地獄で神様の愛から離されて過ごさなければならないんだという信仰も含まれています。
And as Christians today in 2017 our confession must include these same beliefs.
2017年の現在に生きている私たちクリスチャンも、また私たちの信仰告白の中にもパウロと同じこの真理が、信仰が含まれていなければなりません。
This is why we, as individual Christians and as a church, need to know what we believe.
だからこそ私たちクリスチャンは個人個人として、また教会として自分たちが何を信じているかをはっきり知ることがそれほど重要なんです。
And then as a result, live our lives and do church based on that confession.
そして自分たちの信仰告白に基づいて日々の生活を送り、また教会生活を送り仕えていくことが重要です。
What we believe in first and foremost is the love of God expressed to us in the incarnation, the death and the resurrection of Jesus Christ.
私たちが何よりもまず信じていると告白することは、イエス・キリストが人間となりこの地上に来られ、死んでくださり、また蘇られたことによって表された神様の愛です。
And friends, if we truly understand this amazing love and grace of God,
皆さん、もし私たちがこの驚くべき愛と神様の恵みというものを心から理解するのであれば、
This understanding of the mercy that we have been shown and the fact that there is an eternal hell, this should compel us to go outside.
私たちに示された憐れみというものを心から理解し、また永遠の に続く地獄というものが実際にあるんだということを分かっているのであれば、
We should be a church, as Kevin put it last week, that is outside this box of these four walls.
私たちはこの建物の外に出ていかなければならないという気持ちになり、またケビンさんが先週おっしゃったように、この建物という箱の外に出ていかなければならないと心が駆り立てられるはずなんです。
It should compel us to tell our wandering friends, family members, co-workers, and neighbors about the awesome love of Jesus Christ.
このイエス様のこの上もない素晴らしい愛を伝えるために、私たちはさまよっている友達のもとへ、家族のもとへ、同僚や周りの人たちのもとへ行って、出て行って伝えなければならないと強く動かされるはずです。
It isn't enough for us to sit here and wait for the wandering people to come to us.
私たちはこの教会の中に座ってさまよっている人たちがこの場所に来るのを待っているだけでは十分ではありません。
If we truly understand the love of God,And are grateful for that love, it should motivate us to go out into the world.
私たち一人一人が神様の愛を心から感謝し、またこの愛を本当に理解するのであれば、この世に出て行って伝えたいという強い思いにさせられるはずです。
To look for the wanderers and to reach out to them in love and humility with the truth of God.
神様の真理を手に愛を込めてへりくだって、まだ神様のことを知らずにさまよっている人たちを探し、手を差し伸べたいという気持ちになるはずではないでしょうか。
And it should motivate us to show them by our words and by our actions that we truly believe the confession of God's love that we've looked at this morning.
今朝皆さんと共に見てきたこの神様の愛を私たちが本当に信じているのだということを私たちは言葉や行動によって周りの人たちに示していきたいと強く願わされるはずです。
Kevin left us with this question at the end of his message last Sunday.
先週の日曜日、ケビンさんはメッセージの最後にこの質問を皆さんにされました。
Wherever you are at right now, what is the next step that you can take toward greater devotionIn lovingly serving our great God and our neighbors.
あなたが今どこにいても、私たちの素晴らしい神様と周りの人々に愛を持ってさらに献身して仕えていくことができるように、あなたは次にどんな一歩を踏み出せますか?
It's a very important question.
これは非常に重要な質問です。
May the Lord give each of us the grace and the love and the faith that we need to go out and be witnesses of His great love.And may we do so assured of our own confession.
どうか主が私たちに恵みを、愛を、信仰を与えてくださって、私たちがこの教会から出ていき、神様の素晴らしい愛の証人となるように助けてくださいますように。また私たちが自分が信じていることを確信して出ていき、伝えていくことができますように。
Let's pray.
それではお祈りしましょう。
Loving God and Father.
愛なる父なる神様、
Forgive us for not taking our confession as seriously as we should sometimes.
私たちは自分が信じていることを時々真剣に考えることなく過ごしてしまっていることを許してください。
It is so easy to get caught up in the busyness of our daily lives and the problems of life.
日々の生活の忙しさの中で、また自分の人生の問題にとらわれて、そのことをすぐに忘れてしまいがちです。
The truth, the Christian confession that we've looked at this morning is the most important information ever given to mankind.
今朝私たちが共に見てきた真理、クリスチャンとして信じていることというのは、この人類に与えられている情報の中でも最も大事なことです。
And you've entrusted us, those who have become your children by faith in Jesus Christ, you've entrusted us with the vital task of sharing that good news with the world.
イエス・キリストにおける信仰によってあなたの子供とされた私たちにこの大事な言葉というものが託されていて、私たちはこのようにこのニュースを伝えるという何よりも大事な役割を預かっています。
So Father, help us to be your loving presence in this world where so many are wandering in loneliness and pain and confusion and guilt.
悲しみの中で、孤独の中で、痛みの中で、罪の罪悪感の中で、多くの人がさまよっているこの世において、 どうぞあなたの愛を示す存在となることができるように助けてください。
We pray all these things in the precious name of Jesus.
これらすべてのことを尊き主イエス様の皆によってお祈りします。
And now to the King of Ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever.
どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように。
アーメン。
アーメン。